38章と39章は続きの予言で、黙示録にも出てきます、神に敵対する、勢力が、約束の地で怒っているイスラエルの民を、攻撃しますが、たちまちに打ち砕かれるという終わりの日の戦いについての予言です。では一節から七節を拝読いたします。エゼキエル書第38章一節から七節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、メシェクとトバルの大司長であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言せよ。神である主はこう言われる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ。今、私はお前を敵とする。私はお前を引き回し、お前の顎に鍵をかけ、お前とお前の全軍勢を出陣させる。それは皆完全に武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシアとクシュとプテも彼らと共にいて、皆盾を持ち、兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民がお前と共にいる。備えをせよ。お前もお前のもとに召集された全集団も構えよ。お前は彼らを統率せよ。天の父様、終わりの戦いのその時のために、神様は繰り返し予言をもってあらかじめ告げています。主が語られたように歴史が導かれていることを私たちは知っております。驚き慌てることなく、また誤った、過信をすることなく、あなたの御心を、主を恐れつつ待ち望み、この地上で良き証を持って、その終わりの時を待ち望むことができるように導いてください。またどうか教会が、またクリスチャンホームが立ち続けて、信仰の証を受け継ぐことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このエゼキエル書が、記された、時は、エルサレムが、まさに滅亡しようとしていた時でした。そしてこの38章39章の予言が語られたのは、エルサレムが滅亡した後、そして、捕囚の民が約束の地に戻るのは、まあ、遥か先、何世代か後の、時代のことでした。まだ戻れる気配も何もなかった時代です。そして主はこの予言を通して、イスラエルが諸国から約束の地に戻り、そして平和のうちに繁栄している、 まあ、そんな状況の中で神様と神の民に敵対する勢力が一つに集まって攻撃を仕掛けるという予言がされています。それは黙示録の20章21章あたりに出てくることですし、私たちはまだまだ先のこととしてその時を待ち望んでいます。聖書の予言は、生徒たちの信仰が試され、そして戦いがあり、その先に裁きをもって神の国が確立するという予言です。できれば平穏のうちに天国が完成してほしいんですけども、そうではないことを告げています。イスラエルの完成の希望と、そして困難な歴史への覚悟の言葉は、私たちは過去のこと、似たような出来事が過去に起こりますけれども、完全に成就するのは将来のこととして、私たちは当時の神の民と共に待ち望む備えをしましょう。この予言で語られていることを三つに分けることができます。神様はこの敵対勢力のリーダーとなりますゴグを捉えて、主の民に敵対する人々を一つに集めて攻撃させようとご自身が導かれます。それが1節から7節、そして8節から13節はいよいよ多くの年の経た後のことですけども、平和のうちに暮らしているイスラエルを無防備だから簡単に攻め取れるという侮りと、また貪りを持って攻撃しようとします。そして14節から23節までは、神様の裁きの宣告がこの敵対勢力にもたらされます。そして次の章に入りますけども、39章ですと、主がこの敵を滅ぼすと、そしておびただしい死体が広がって、それを葬るのに何ヶ月もかかる。そしてこの裁きを通して神様の聖であることをすべての民が知るようにするという予言がされています。今日は38章のこの裁きの予言の前半部分を見てまいりましょう。まず1節から7節までの箇所です。2節にこうあります。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言せよと。メシェク、トバル、それは小アジアの地域です。 歴史の中ではこのゴグという名前は記録されていません。どこの代であるかはまだ明らかになっていません。そのまだ見ぬ支配者に対して予言せよと主はエゼキエルに命じます。そしてその予言がやがて成就するのです。三節にこのゴグに対して主は今私はお前を敵とするという宣言がされます。で、敵とすると言われたら、もう主の軍勢を率いて滅ぼすかと思われますけど、そうではなくて、主が、彼を、引き回し、そして顎に鍵をかけと、まるでレビアタンを強引に引っ張っていくようにですね。目には見えまなくても神様のご計画のままに彼を導いていきます。地のご支配の中でゴグは自分の大軍勢、全軍勢を出陣させます。彼に引きられて各地から軍隊が集結します。ペルシア、まだペルシアはこの時代にはバビロンが支配してましたので、まだ形をとっていません。プテ、これは、おそらく、まあ、アフリカの北西部、北東部ですね、リビアあたりですね。そして、ゴメル、これはカパドキアだと言われています。そして北の果ての、黒海地方、もうそれら、諸国の軍勢が、この、ゴグに率いられて、集結していきます。主はゴグに向かって七節に、備えをせよ、お前もお前のもとに召集された全集団も構えよ、お前は彼らを統率せよと。この連合軍を率いる者に主はゴグを立てて、そしてご自身の御心のままに戦いを仕掛けさせます。それがいつ起きるかということが八節以降あります。この予言は、はるか後のことを指していました。八節。多くの日が過ぎて、お前は徴収され、多くの年月の後、お前は一つの国に侵入する。そこは剣から立ち直り、多くの国々の民の中から、久しく廃墟であったイスラエルの山々に集められた者たちの国であり、その民は国々の民の中から導き出され、皆安らかに住んでいる。攻撃する相手はイスラエルでした。 エゼキエルの当時はもう民は滅びていましたけども、主は約束の地に民を集めます。そして皆平和に住んでいました。繁栄していました。そこにゴグは9節にありますように嵐のように攻め上り、地を覆う雲のような大軍勢として攻め上って行きます。神様は遥か後のこの戦争を仕掛ける民の心をもうすでに思い浮かべていました。十節の続きから読みます。お前は悪巧みを巡らしてこう言うだろう。私は無防備な国に攻め上ろう。安心して暮らす平穏な者たちのところに侵入しよう。彼らは皆城壁もなく住んでいる。貫抜きも門もない。それはお前が略奪し獲物をかすめ奪うため、また今は人の住むようになった廃墟と国々から集められて地の中心に住み、家畜と財産を所有した民とに向かって手を伸ばすためだ。神様が回復されたイスラエルの国が死の守りの中に平和に住んで繁栄している。それを見てゴグは今こそ攻め上ってかすめ奪おうと、そこには多くの富が家畜が財産があるからだと。主はすべてご存知の上で彼を欲望のうちに支配しておられました。また戦争はこの兵士たちだけのものではありませんでした。13節にはこのタイに商人たちが同行していたことが記されています。分取ったものを運び、また買い取り、そして富を増す、そのために商人たちが随行していました。戦争というのはただ憎いとかですね、力を誇示したいとかいうことだけでなく、もう経済が絡んでいます。富を得るため、そして、欲望を遂げるため、計算高く、計画し、そして戦いの火蓋が切られていきます。過去もそうでしたし、今もそうです。自分たちの、欲望を、邪魔する者がいたらそれをやっつけて、そして自分たちが欲しいものを手に入れるために、武力という方法を用いるのです。建前上は正しい、良い悪いということを言いますけども、戦いの動機は富を得るため、 です。はるか前に約束、主が告げられたことが成就していきます。神様は悪意の中で民を捕らえます。しかしそれは神様の栄光を表すためでした。14節以降が裁きの宣告です。14節、それゆえ人の子よ、預言して御国に言え、神である主はこう言われる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、まさにその日、お前は知ることになる。ちょうど、エジプトの王ファラオが、主によって心を固くなにし、イスラエルの民を行かせないと、神様の、奇跡を前にしてもなお心を固くしました。そしてなかなかイスラエルの民を行かせませんでしたけども、それを通してエジプトのみならず諸国が主の力と権威とそして意向を知ることになりました。主の憤りは燃え上がります。18節以降にどんなことが起こるかが記されています。まず大きな地震が起きます。そして山々が覆り、城壁は倒れ、そして剣を呼び寄せてとなります。神の民の陛下あるいは御使いたちか、そして彼らは同士討ち、疑心暗鬼に駆られて同士討ちをして滅亡していきます。それに輪をかけるように疫病が起こり、そして天変地異が彼らを襲います。豪雨、氷、火、硫黄、つまり火山ですね。こうしてこの雲のような大軍勢が主によって撃たれました。もう神の手です、もう、どうしようもありませんと兵たちが叫んでも、ファラオのようにゴグは、なお、主の前に、降伏しようとしません。こうして滅ぼされていきます。このような思いがけないことが予言されていることを覚えましょう。その時に私たちはどう備えるでしょうか。未曾有の困難が起こる時に私たちは同じように軍備を備えて守ろうとするでしょうか。そうではなくて主の言葉に信頼し続けることです。従い続けることです。今私たちに何が命じられているでしょうか。終わりの日の戦いのために武道を習ったり、また兵器の使い方を覚えたりと、 そういうことではありません。今私たちに与えられた武具は御言葉の剣です。祈りです。終わりの、裁きの時が早まるために私たちは、福音を携えて出ていくことです。祈って、主の働きを待ち望むことです。そして一人一人は主の前に完成し、そして教会を築いていくことです。イスラエルの民は軍備を備えようと言われてなかったですね。平和に繁栄していたんです。それでいいんです。私たちは神様の守りを信じて、自分たちに与えられました主の技を忠実に成し続けていましょう。主はすべてご存知で私たちを守ってくださいますから、噂に惑わされずに自分たちのなすべきことをなしていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの預言がどのように成就するか、いつ成就するか分かりませんが、確かにあなたが御業をなし栄光を表してくださいます。そのことを信じて、今与えられた務めを全うできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。